You're listening to KZOO, AM 1210, KZOO, and K292 HM Honolulu.
とみなの晩鐘楽コンサル、東京からお越しくださっております。ハワイから皆さんにお声を発していただきます。榎本みなさんです。皆さんお久しぶりです。アロハ。
アロハ。
ようこそカムバック。
ありがとうございます。
昔アラマーナのスタジオで生でお話しして、
はい、
それ以来っていう感じで、でこの間もお電話でね、
はい、
お正月に出ていただいたんですけれども、
はいはい
はい、今回は生放送、またハワイから。
そうですね、
JCCH のスタジオなんですけど、こちら初めてですよね。
そうなんです、ね、私映ったのを知らなくて、
はい、
昨日アラモアナの方まで行ってしまいまして
そうでした
よね。そうです
まあ時代は少しずつ変わっておりますので、
はい、
まあ、そんなところその時代というか人生のですね、
はい、
いろいろ晩鐘楽で皆さんに教えていただきますので、はい、今日改めて、
はい、
まあ、前回もお話少しいただいたんですけれども、
はい、
晩鐘楽ということをまず教えてください。
はい、わかりました。前回もお話しいたしましたけれども、晩鐘楽というのは森羅万象の万象という字を書きます、
はい、
で地球で起こる森羅万象は宇宙からの火を受けて誕生し成長して衰退し死滅、これを循環していきます。これが一定の法則に沿って森羅万象を貫く法則、これを説いたものが万象学。人間もその自然の一つと考えられています。で、この万象学というのは生年月日から導き出されます。生年月日というと占いと思われると思うんですけれども、占いは当たるとか当たらない、うん、そういう感じですよね、はい、で万象学は生年月日を元にしたビッグデータからの統計学になりますので、このデータをもとにコンサルティングを行うのが万象学コンサルティングなんですね。
なるほど。占いではないんです。
そうです、
統計学です。
占いではありませんと声を大きくしていつも言っております、
はい、まあ、例えば占いではとなると、
うん、まあこれしたらこうなりますよ、
はい、
とか、うん、あとだから仏壇買いなさい
お
とか、あと名前を変えないと死んじゃいますよ、うん、といった、うん、なんかいわばネガティブキャンペーンのようなものをお伝えすることが多いと思うんですけれども、万象学はそうではなくて、自分自身がこうなりたいとかこれで成功したいという思いに基づいてコンサルティングをしながら、その意思決定をする皆さんの背中を押していくのが万象学コンサルティングなんですね、
はい、
で万象学というのは生年月日をもとに人間がおぎゃーっと生まれた瞬間に神様から与えられたミッション、これを宿命、宿る命と書いて宿命というのですが、まあ、その人の個性のようなものですよね。それとその人の独自の人生のタイム、タイミングをお伝えすることができるんです。簡単に言えばその人の個性を中心とした取説、
はい
はい、ご自身の取説とタイム、タイミングを書いたライフカレンダーをお作りします。そしてこのカルテをもとにコンサルティングをさせていただきながら、宿命と今あなたがやりたいことの方向性が合っているかとか、今やりたいことをするのにはいつが良いかなど、ご自身の人生の方向性の可能性を高めるお手伝いをさせていただいています。
はい、
でこの人たちのお話を、まあ、こうやってコンサルティングの話をお聞きしたりすると、どんな人とそれまで巡り合ってきたのかとか、まあ、 どうやってその決断に至ったのかなどをお聞きすることで、ご本人のこれまで築いてきた宿命とは別の運命、運ぶ命ということを知ることができます。
うん、まあ、宿命とその運命っていうのはまた、はい、違うわけですものね。
そうですね、前回お話ししましたように、宿る命と書く宿命というのは、まあ、要は決められた定めのようなものなんですけれども、うんうん、まあ、それが全てだとなんかこう不公平感がありますよね。なんかもう決められちゃってるんだったら努力してもしょうがないや、うん、でも運ぶ命というのは自分で変えられるものなので、たとえお誕生日が一緒でも、どんな人と巡り合って、うん、どんな決断をして、どうやって生きてきたかということによってちょっとずつ変わっていく、これが運ぶ命で、なので人間はやはり自分の主体的に生きた分だけそこに宿命とまた違った運命が現れるので、とても私は公平だと思っています。
なるほど。宿命でもその同じ、まあそうですね、誕生日はもう本当にその人の誕生日時間だったりもするわけなんですけど、うん、時代に合う宿命とそうでない宿命があるっていうふうに皆さんに以前ちょっとお習いしたことがあるんですけども。
そうですね、以前かりんさんにもお話ししたと思うんですけれども、例えばバリバリと働くのが大好きな女性がいたとします、うん、この方が、まあ、結婚よりも仕事っていうような価値観を持っている、うんうん、まあ、そういう宿命を持っている女性が、もしこの令和の時代に生まれてきてもさほどストレスも感じないし、彼女の個性を生かすようなことができると思うんですけれども、うん、でもちょっと想像してみてください。まだまだ女性の社会進出がレアだった、例えば明治時代にこの人が生まれたとしたら、もしかしたら彼女は大学に行くチャンスすらもらえなかったかもしれないし、ましてや女性が社会進出なんていうことはまず難しい時代だったので、本当にそのご自身の宿命、個性を生かすのは難しい、そういうふうにも言えると思うんですね、
うん、
こればっかりは、うん、まあ、ある意味この世とのご縁っていうんですかね、そういうものでどんな時代に生まれ落ちてくるのか、でもそのどんな時代に生きたとしても、例えば津田梅子さんのような方もいらっしゃいますし、うんうん、その方の努力次第で全然その宿命が生かせないっていうことはないんだけれども、多少ストレスがかかってしまう、そうなんですよね。そうなんですね。
まあ、宿命とそのライフカレンダー、
はい、
晩鐘学から割り出せるということなんですね。
はい、そう、実はこのご自分の宿命とライフカレンダーに合った生き方をしているとストレスが少なく済むので長生きできるんですね。
そうなんですね。
逆にこの流れやミッションに逆らって生きてしまうと短命になってしまうというデータがあるんです。この典型的な例が京セラの稲森さんとアップルのスティーブ・ジョブズさんなんです。
あ、はい、
稲森さんは皆さんもご存知のように100歳まで生きられましたが、もちろんその崇高な生き様が彼の人格と長命を支えたとも言えます。私が最も尊敬する経営者なので、長命の理由の一つは彼自身の人生生き様、うんうん、それであるとも言えると思います。
はい、
晩鐘学的には彼の場合は人生の前半、特別な大きな運気の流れを使って京セラを作り、人生の後半はご自身の宿命に合った生き方、稲森さんは改良改革というのが宿命にあるんですけれども、それに先進され、さまざまな会社の再生に関わって自分のミッションを遂行して天寿を全うされた、
はい、
されました。京セラから第二電電、 三田工業の再生、皆さんよく覚えてらっしゃるのは JAL の再生だと思うんですけれども、すべてのタイミングがこの板障学、自然学のタイミングに合った動きになっていました。ああ、
そうだったんですね。
本当になんか多分こういうことをご存知だったんじゃないかなって勉強して分かったんですけれども、
ハワイの経営者の皆さんもよくハワイにもいらっしゃって講演会をされたので。
そうですよね、
はい、お話
で何会でしたっけ。
聖和塾、
はい、聖和塾ですね、
はいはい、いらっしゃってましたよ。
きっとファンの方もたくさん今聞いてらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、
ね、まあ、その真逆なのがスティーブ・ジョブズですか。
そうなんです、そうなんです、彼の場合はアップルの法人化、退社、そして再びアップルへの復帰などすべて大事な決断は、この時は動いちゃいけないんだよという時期にされているんですよね、
うん、そうなんですか。
まあ彼のおかげで iPhone は世界中に広まって、はい、世界のコミュニケーションは大きく変わりましたよね。
そうですね、皆さんも私も iPhone をこの肩って持ってですね今もう、
はい、これが今や当たり前になっていますけれども、まあこの結果彼はわずか50歳半ばで亡くなってしまっているので、うんうん、本当に名森さんとは真逆の、まあ、生き方をされた方なんじゃないかなと思っています、
うん、まあ、旗から見ると大成功されているものの、ね、うん、亡くなるその前の言葉っていうのはまたこれが有名でありますものね、うん、とにかく忙しくて、うん、その家族ともっと一緒にとか、そういうことが大切なんだって最後おっしゃって亡くなられましたものね。命が一番大切って、
ね、そうなんですよね、ね、
まあ、その、まあ、経営者の場合でこういう、まあ、その宿命のタイミング、うん、ライフカレンダーに沿ったそのタイミング、うん、ビジネスも決断するときにちょうどその自分のリズムに沿ったタイミング、うん、それが大切なんですね。
そうですね、はい、そう思います。で、経営者の場合、会社と自分との関係、それから後継者への引き継ぎ、うん、特に日本の場合は100年企業がとても世界に比べて多いと言われているので、この後継者の問題っていうのはとても大事だと思うんですけれども、この大事な決断が、まあ、会社の存亡にも関わる。
なるほど、
うん、分かりやすい例としては少し前になりますけれども、大塚家具のお家騒動、
ありましたね、
うん、覚えてらっしゃいますでしょうかね。もう10年近く前になりますけれども、日本では高級家具で有名だった大塚家具の創業者大塚勝久氏が娘さんの久美子さんと、まあ、社長交代劇でいろいろごたごたがありました。もともと東大でのエリートの久美子さんが大塚家具に入社されたタイミングも、彼女がスタートするにはふさわしくないタイミングだったんですよね、
うん、そうなんですね。
そしてお父様である勝久氏が久美子さんに社長を譲った年も社長交代にはふさわしくないタイミングでした、うん、このタイミングで社長を辞めたことというものとは縁が切れてしまうんですね、
はい、
だから一旦会社を去ったらもうその会社とのご縁は切れてしまうので、二度と会社には戻ってはいけないという勝久氏なんですけれども、はい、取締役会で久美子さんを解任して社長に復帰してしまったんですよね、
うんうん、
もし私がコンサルに入っていたら、
はい、
社長交代の時期だけ変更すればよかったんですけどね。
なるほど、まあ、だからそういう板障学の中で見る人生のそのそれぞれのタイミング、
う
ん、まあ、社長交代だけじゃなくて、例えばまあ普通の一般的に、ご家庭で例えば引っ越しとか、
はいはい、
まあ、あとは、うん、どうだろう、病院で例えば手術をする日とか、
はいはい、
まあ、いろいろ細かいところもしかしたら参考になるっていうことがあるでしょうね、うん、
そうです ね、まあ、今割とその 転職される方とかも多いので、はい、そういう転職のタイミングなんかは特にその運気の悪い時っていうのは、はい、お尻がムズムズしちゃうから動きたくなっちゃうんですよね。だから逆にその時はぐっと我慢をしていただいて、そして少し待っていると、その悪いタイミングが抜けてもまだ移りたいなって思ったらいいんですけど、意外とその悪いタイミングを過ぎると、うん、あれなんで動きたかったのかなって思うことも、
そういう、うん、平気になったりするんですね。
そうなんです、そうなんです。まあ、そういうこともあるので、一旦ちょっと待ってみるっていうこともお話ししたりいたします。
なるほど。まあ、この大塚家具もお父さんもそして娘さんも全てがバッドタイミングだったっていう、
そうなんですよね。でこの2015年にその後さらに久美子さんがクーデターを起こして、大塚
ありましたね、
そう、勝久氏をどけて社長に復帰して、うんうん、はい、ここからがいわば公開親子喧嘩のようなものがスタートして、はい、でお父様は結局会社を去ることになるんですよね。でこの久美子さんがバッドタイミングで入社して、バッドタイミングで社長に返り咲いた。その結果というのは、次の彼女のバッドタイミングで出るんですね。で、その久美子さんのバッドタイミングというのが3年後の2018年。この時、大塚家具が経営危機に陥って、さらに翌年のまだバッドタイミングである2019年に、ヤマダ電機の傘下に入り、2020年、久美子さんは、会社を去ることになります。名前こそ残っていますが、大塚家は自分の大切な会社を失ってしまいました。とても残念なことだと思います。
経営には非常に、この企業の中でもタイミングが大切だっていうことが見えてます。まあ、聞いてても今、ドキドキして、
うん、そうですね、
バッドタイミング一つ踏み外すと、うんうん、ずっと連鎖的にバッドタイミングになっていくっていうか、バッドな決断をしていくっていうか、
うん、
それが怖いですね。だから知っていれば、うん、そのタイミングを、うん、自身のその人生の中のカレンダー、知っていれば、うんうん、避けられたかも、我慢できたかも、で、違う方向に、その宿命というか運命を、うん、歩むことができたかもしれないですね。
そうですね、うん、そしてこのもう一つは、
はい、
まあ、大塚勝久氏にとって久美子さんは最初は部下だったわけですけれども、部下であり後継者だったと思うんですけれども、うん、その方の性質を知る、まあ、人事ですよね、
うん、
そのことも大切だなんですね。実は久美子さんのご自身の取扱説明書を私作ったんですけれども、そこから分かることは、まあ、大変頭のいい方でプライドの高い方だったんですよね、
娘さんは、
うん、はい、お嬢さんは。ですから彼女には弟さんがいるんですよ。だから男性がいるにもかかわらず女性である自分を跡取りに選んでくださった、親が認めてくれた、うん、ということは大変彼女のプライドをもう守ってくれましたし、うん、ああ、お父さんから認められてるっていうことで、こう心も平安だったと思うんですけれども、それがお父様から跡取りとして認められないと分かった途端に、大変プライドが傷ついて、そうすると全てが陰転していってしまうんですよね。うん、はい、で、同じ性格でも、要転すると、こうなる、陰転するとこうなるっていう、うん、
陰と陽、
そうですね、うん、そういうものがあるんですけれども、プライドが高い人が陰転してしまうと、うん、責任転嫁をするようになってしまうんですね。あ、こんな風になったのは、私はこんなに頑張ってるのに、うんうんうん、こんな風になったのはあなたのせいよ、
それで人のせいに、
そう、人のせいに、はい、それでこう自分のプライドを守っていこうとするんですよね、うんうんうん、ですから私もちょっとおぼろげなんですけど、確か会見の時に、経営不振になっているのは社員が悪いんだって、うん、久美子さん公言されているんですよね、うんうん、まあ、おそらく頭の中では そうじゃないっていうことも分かってたのかもしれないけれども、やはり自分のプライドが傷ついていくと、うん、そういう本当にちょっと久美子さんらしからぬ言葉にこう振り回されていって、結局それが彼女の首を絞めていってしまうっていう結果になったので、本当に会社は人、人は会社なりというので、
はい、
後継者である久美子さんの性質を見極めて、プライドを傷つけないようにお父様がもう少し配慮していたら、大塚家は家業を失うことがなかったのかもしれないなと思い、うん、本当に残念でなりません。
そうですか、まあ、大切な会社を経営されている方もハワイにもね、うん、
はい、
多いことでしょう。聞いてらっしゃる方もそういうご経験があるかもしれません、
う
ん、
そうですね。やっぱりこう、まあ、今は時代も変わっていて業種もいろいろありますので、うん、あの一人でできる、うん、あのビジネスもあるかもしれませんけれども、はい、でもやはりある程度事業展開を大きくしていく中では、人というのは必ず必要になってきますよね、うんうん、だからその方を生かしながらご自身の会社にも、その働いてる人にとっても、うん、全てにとってウィーミンなこう人事だったりタイミングというのがあるので、それは決してこう制約をするわけではなくって、成功するための一つのデータとして活用していっていただければなと思います、
うんうん、はい。皆さん今回2月にこのハワイに来てくださいました、まあ、予定の中で6月っていうこともあったんですけれども、
はい、
少し滞在、来週28日、今月いっぱいされるんですか、
はいはいはい、
なのでもし晩鐘学に興味があってコンサルを受けたいという方は、はい、ぜひご連絡もしてもよろしいですか。
もちろんです。今回、はい、とにかくちょっとかりんさんのお顔がどうしても見たいのと
ドキドキ、
なんかハワイの空がやっぱり見てみたいなって思って飛んできちゃったので。
夏以来ですもんね。
そうです、そうです、ね、なのであの十分あの時間もありますので、はい、あのぜひもしご興味がある方がいらっしゃったら、
はい、わ、
はい、
かりました、はい、実はあの私もですね、簡易鑑定ちゃんとですね受けておりまして、で人生今年からの、
はい、
うん、歩みをちょっと見ていただいたと、はい、少しこの間ねお伝えしたんですけど、
はいはい、
まあ、今年はね私は健康に、
そうです、
とにかく健康にフォーカスしろっていう年だって言われたので、はい、もう1月から気をつけてたら、はい、次々とやってくるんです、健康マターがで、あ、これは本当に聞いておいてよかった。もしね、うん、そこにフォーカスしてなかったら、
うん、
多分今倒れてるかもしれないっていう、
そうですね、うん、
あと多分そのままで難聴になってたかもしれないとか、うん、いろいろあって、うん、来る波をですね今、うん、サーフィンしてるような感じで行こうと思ってます。
そうですね、でも、はい、そのかりんさんにお伝えしたんですけれども、うん、その健康っていうのもそのかりんさん、あの健康に気をつけないとダメよって言ってることよりも、健康に気をつけさえしていれば次の大きな波に乗れるので、うん、そのための準備として、うん、まずは体を大事にしてくださいとお伝えしていて、決して怖いことではないんですよね、
うんうん、
だからそこで、まあ、次から次へと難聴になったりいろいろされてると聞いて安心しました。
そうですか、次がまたやってくるかもしれないとドキドキしながら、でもペイアテンション注意をしているので、
はい、
大丈夫だと思います。
で、
皆さん本当にお話を聞いてくださる方です。お話をされるということももちろんですが、お話を聞いてくださる方ですので、占いではない統計学です。晩鐘学、ご自身の人生の指針を知りたいという方は、今そうですね、あの連絡先が E メールアドレスが contact@bansholgaku-consulting.jp contact@bansholgaku-consulting.jp とあるんですけれども、ホームページの方もね、あの見ていただこうと思いますが、
経営者のための晩鐘学コンサルティングという
でもう検索すれば、
はいはい、出てきます。
経営者のための晩鐘学コンサルティングですね、はい、晩鐘学は森羅万象の万に章です。晩鐘学です、はいはい。日本の携帯なんですけれども今つながる電話がこれお教えしても大丈夫ですか、
はいはいはい、
5回コールしてもらって、はい、皆さんの方に電話番号が残れば、はい、折り返してもらえる、
はい
はい、011-819030604088 です。晩鐘学ちょっと見てもらいたいな、お申し込みしてみたいな、ご都合聞いてみたいなという方は榎本美奈さんお電話番号いただきました。 011-819030604088 です、日本の番号ですから090-3060-4088となります。5回ほどコールしていただいて、まあ、多分あの番号は出るけど名前は出ないっていうパターンだと思うんですけど、
はいはい、
皆さんがそれを見て、
はい、
ハワイの番号にかけてくださるということです、はい。まあ、留守番電話とかにもなります。
ちょっとチェックしてみますでも留守番電話になっちゃうと多分料金かかっちゃうのかな。
あ、そっか、あ、その国際電話としてね、
うんうん。
まあ、でも国際電話もかけ方がいろいろ実はあって、 Google フォンとかですね、スカイプとか、うんうん、実はこっちからかける方法もお安い方法あるので、もしかしたらそういうのに長けてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないし。
わかりました、
はい
はい。
なので、まあ、でも皆さんがかけ直してくれるっていう前提で、はい、じゃあ、はい、何度かかけてみてください、はい、
よろしくお願いいたします。
久しぶりのハワイからの放送でしたけれども、はい、いかがでしたか。
ちょっとここに来るのもいろいろトラブルがあってもう
ギリギリ
放送ギリギリにウーバーを間違えて頼んでしまって大変なことになったので、もうドキドキしてしまったんですけれども、
そんなね可愛い側面もある皆さんなんですけど本当にね素敵な方ですのでね、一度お会いになってみてください。ハワイは、まあ、いつもね実はいらっしゃってて、いろんな会にも会をね、はい、顔を出されておりましたので、はい、あの皆さんだって思う方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、ぜひラジオからのお声で気になる方は晩鐘学、経営者のための晩鐘学コンサルティング、ウェブサイトをチェックしてみてください。皆さん今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
しばらく滞在ですので、
また
スタジオにお越しください、
はい、また遊びに来ます。ありがとうございます。